本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。
本の話ポッドキャストスペシャル番組でございます。著者に聞く垣根涼介さんをお招きをいたしました。垣根さん、どうぞよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
垣根です、こんにちは。
本年もよろしくお願いいたします。
こんばんはかな。
なぜ今垣根さんをゲストにお招きしたかと申しますと、
はい、
先日第170回直木賞が決定いたしまして、
はい、
垣根さんは極楽征夷大将軍で第169回の受賞者だったんです。
はい、はいはい、
ご受賞から半年経ちまして、
はい、
ようやくこの受賞者というバトンをですね、
はい、
次の方に渡す時が来たと、はい、いうことかなと思うんですけど、はい、あんまりこういうインタビュー他にないと思うんですけど、
はい、
直木賞って結局どんなものなのかという話で、はい、直木賞をご受賞されて半年間、
はいはい、
垣根さんどんな生活を送られてきたのかなっていうのをまずお伺いしたいなと思ったんです。
わかりました、はいはい、直木賞ってどんな賞かって、はい、まあ、例えて言うと日本レコード大賞みたいな、そういう賞の文学版で最も有名なものが半年に一度あるっていう賞だと思ってます。で、受賞させていただいた後の生活はどういうことかっていうことですよね。
はい、
はい。はですね、いろんな人からお祝いされたりとかは結構しましたね。ただ、まあ、多分僕はその受賞者としての中央値じゃないパターンだと思うんで、はい、あんまりこれが作家の参考になるとは思わないんですが、基本的な執筆のペースは全く変わってません。はい。割と皆さん来た仕事ってまんべんなく受けられる方が多いんですが、はいはい、私の場合は多作するとですね、あんまりその自分が賢くないせいなのかなとも思うんですけども、意図しないところでどうしてもね A と B っていうのを同時並行で小説を書きますと、はい、そうした場合に必ず結果として自分の中でわかるんですけども、 A の方がクオリティが高くなったりするんですよ。どうしてもその平等な心持ちでは望めないので、2つとも一生懸命書いてるつもりなんですが、 A を書いた出版社の編集者はそれはそれでいいですよね、
はい、
ただ結果としてあんまりこう深みに達しなかった B という小説を書いた出版社と担当はどう思うんだろうかと思うと、なかなかその2つ同時に並行っていうのはなるべくやりたくないっていうのが私のスタンスです、はいはい、それでもしばしば同時並行になることがあるのは単に僕の筆が遅かったり、はい、当初例えばこの極楽征夷大将軍っていう本も600枚の予定で書いたんですが、結局終わってみると多分1700だったかな、そういう風になってて、つまり1100枚の分だけ他の小説と連載がダブってるんですね、
1年半ぐらいで終わるはずだったものが3年
そうです
超ぐらいのご連載になりましたので、
当然リソースは割かれるわけで、はい、次の
そうですね、
うん、
次のお約束の時期がやってくる、
もうそれはもう決まってますから、
ね、
当然同時並行になる、どうしても内容的にどちらかに集中するんですよ、人間って、はいはい、偏りが出てしまうんで、それはちょっとあんまりやりたくないなというのが正直なことです。一作のみに集中した方が全神経をそこに持っていけるんで、小説としての奥行きをもっとじっくりと掘ることができるんですね。なので、基本的に私はそのありがたいことにずーっと昔から依頼は結構いただいてるんですが、はい、一時期に受けるのは一作という形でやってます、はい、でその意味でまあ当然受賞後また再び来られますよね、いろんな出版社の方が。ただやはり全部受けるってことはないですよね、うん、やっぱ基本的に僕は一時期一作品でやりたいんでと、はい、それでも基本的に長くなったらダブっちゃうんで、その連載が、はい、もうそれでいっぱいいっぱいですっていう話をしてます、はい、そのような意味において僕の作家としてのペースは変わってないってことですね。
小説の執筆ペースは変わってないと。
変わってないですね、はい、
その他に例えばいろんなエッセイの依頼ですとか、
はい、
取材ですとか、
はい、
小説執筆以外のしかもこれまで全然その付き合いのなかったいろんな新しい媒体からの多分取材とかがいっぱい行くように聞いてるんですけど、
はい、
その辺はどんな感じでした？
それはありましたね、
はい、
ただ基本的には単発の仕事ですから、はい、えいやつで気合を入れればまとまった期間の中でなんとかこなすことはできますので、はい、あんまりそれはペースには影響しないですよね。
じゃあ割合まあまあ時間がかからないうちに普段のペースにまた戻されたというか、 お花がいっぱい届くとか、そういう騒ぎはある程度の時期で落ち着いたと。
今から20年ぐらい前に僕、その、はい、一応プロとしての文学賞4つぐらい取ったことがありまして、はい、一時期に。その時に、胡蝶蘭ばっか届いたんですよ。
はいはいはい。
なので、胡蝶蘭やめてくれっていうのはみんなにも言ってありましたので、はい、出版社以外のところから胡蝶蘭が1個届いただけで、はい、あとは大体缶詰とか、はい、そういうものを私リクエストしてたんで、はい、そっちの方が便利なんですよ。はい。基本的に僕の執筆の、はい、パターンとペースも影響してると思ってて、僕はですね、だいたい朝5時か5時半ぐらいに起きるんですね、
はい、
コアタイムはそこから起きていきなり小説書き始めます。で、昼食兼朝食、朝食兼昼食かを食べるまでの9時半ぐらいまでが基本的なコアタイムなんで、はいはい、そこでほとんど1日の仕事のほとんどをこなすんですよ。
じゃあものすごい早朝型です、
ね、そうです、
はい、
なのでそれ以降に入ってくる取材とかインタビューに関しては、はい、通常だとその後は私結構遊んでたりするんですけども、そこで入れればいいだけの話なので、はい、ペースは乱されないですね、
はい、
逆に言うとそういう風にペースを作ってます。なんか単発なことがあっても、はい、1日の執筆のコアタイムは必ず確保できるような形で、それはずっと前からやってますね、はい、それはだから20年ぐらい前にその賞を取って その時はすごい忙しかったんですよ、はい、その時に大体そういう風にしましたね。おそらくそのこれを聞かれてる皆さんは直木賞もいただくと人生が一瞬で変わるとかバラ色になるとかそういう夢のような話を聞かれたいと思うんですけども、
そういうなんかアメリカンドリームみたいな話を。
残念ながら私はほとんど変わんないですね。
いよいよ昨年末、
はい、
第170回の直木賞の時期がまたやってくるじゃないですか、
はい、
それ気になるもんですか。
私は基本的には人のことほとんど気にならない人なんで、もともとがだから全く気にならないです。まあ、昔からその自分は自分は人は人っていう感じで、はい、うん、生きてきてますんで、あ、そうなんだぐらいの感じですよね。まあ、もちろんそれが仲いい作家であれば、お祝いに行かなくちゃなとは思いますが。はいはいはい、
よく知ってる方が候補になったり、受賞されたりすれば。
うん、そうです、
はい。はい。
それはそう思いますけれども、まあ、直接知らなければ、
はい、
単なる一愛読者であれば、特に気にはならないですよね。
で、いよいよですね。
はい。
この受賞作。
はい、
極楽征夷大将軍をもう一回改めて、もしですよ、
はい、
もしまだ読んでないっていう方がいたら、
はい、
これやっぱめちゃくちゃ面白い受賞作なので、
はい、
このインタビューを機にぜひ読んでいただきたいんですけれど、
はい、
私一番この垣根さんが直木賞を取りになってから感銘を受けたのが、
うん、はい、
この受賞記念で池井戸潤さんと対談をなさいましたね。これは昨年のオール読み物90月合併号に掲載をしてるんですけど、はい、そこでこの極楽征夷大将軍あるいはまあ垣根さんの一連の歴史小説っていうのは実は経済小説なのだというお話を垣根さんがされてた、
そうですね、はい、特にこの極楽征夷大将軍っていうのはある種の経済の波を描いたものなんですね。で、他の歴史小説も経済というわけではないんですけども、世の中の構造をエンタメにしようという方向性で書いています。
はい、
はい、で極楽征夷大将軍っていうこの小説は足利尊氏っていう人が主人公なんですけども、はいはい、まあ、もともと足利尊氏っていう人には興味がすごく前からあったんですね。
はい、
なんでかというと幕府を開いた人、いわゆる初代征夷大将軍でここまで中身がない人はまあいないので、こんな人間がなんで幕府を開けたんだろうとは思ってたんですよ。で、何か秘密があるのかなと思って資料を結構以前から読んでたんですね。ところが読めば読むほど、まあなんていうのは、だらしがなく野望もなく節度もなく生きてる、どちらかっていうと凡人というより愚人ですねっていうことが分かって、ますます愕然としてきて、逆に言えばそこでさらに興味をそそられるわけですよ。例えばその足利尊氏の弟である忠義、
はい、
ないしはその第一の家臣である河野諸直の方が人としてはよほど優秀で、はい、生き方としても節度があって、はい、理念や理想をちゃんと抱いて生きてると、
はい、
だから個人として見るとはるかに足利尊氏なんかよりも、はい、河野諸直ないしは足利忠義の方が素晴らしい人間なんですね、はい、能力も高い。ただ先ほど言いました通り、私最初に小説書くときに構造から落とし込んでいくっていう手法を取ってました。それをなるべくエンタメにしたいというやり方を取ってます、はい、その時にじゃあ個人としての生き方は倫理や理想ないしは節度がある生き方がやはり美しいと思うんですよ、
はい、
私もできればそういう生き方をしたいと思ってます。ただその個人が 集合体になった世間というものが最終的になんで動いてるか、ないしはうごめいてるかというと、基本的には欲望と恐怖だと思います。はは、はい、世間っていうのはその面から切り取ると経済そのものであると。欲望と恐怖。つまり、その欲望と恐怖の引いては返す波にいかにうまく乗れるかっていうことは、はい、おそらく世の中を支配しようとする、意識して支配しようとする人もいるでしょうし、全く無意識に気づいたらいつの間にかその立場になっていたという人物もいるでしょうが、はい、どちらのパターンもその波をおそらく捉えた人間だと思います、はい、欲望と恐怖の引いては返す波を。そこで足利尊氏という人物を見るに、何の理念も理想も節度もない人間だからこそ、道徳感もない人間だからこそ、はい、何のためらいもなく人々の欲望に乗れるんですよね、はい、普通はそんな恥知らずのことはできないんで、それを恥とも思わない、はい、欲望の波が押し寄せてきて恐怖の波が引いていく瞬間も、その恐怖の波と一緒に自分は引いていくんですよね。だから死なないし、最後まで負けても、はい、結構負けてることも多いんですよ、この足利尊氏は、はい、負けても最終的に生き残るんですよ、はい、これが下手に優秀な武将だったり個人だったりすると、その負け戦の中で自分の生き方の美、美しさですよね、はい、そういう様式美を求める人がいる。今の世間でもそうですし、僕はそっちの方が個人としての生き方はかっこいいと思います。ただ一歩じゃなくて10歩ぐらい引いて世の中の流れを見たときに、おそらく最後まで生き残っていくのは何のためらいもなくその世間の波に乗れる人間だと思うんですね、はい、
この小説の中でも、はい、尊氏よりもずっと強い強い野心を抱いてたり、ずっと軍才のある後醍醐天皇とか、はい、楠木正成といった人が出てきては、はい、しかし尊氏よりも先に死んでいく。
超優秀な後醍醐天皇、超優秀な楠木正成、はい、超優秀な新田義貞、
新田義貞だ、
彼らすべてかかしみたいに能なしな足利尊氏の前にやっぱ砕け散ってい
く、砕け散っていきますよね。これがなぜなのかっていう問いが、うん、このやっぱり大腸を貫く一つの大きな問いかけなのかなと。
そうですね、
はい、はい、思いました。
だと思います。
そこで垣根さんが提示されたのが、うんうん、アクティブファンドとインデックスファンドっていうですね、
あ、そうです、そうです、
非常に分かりやすい比喩を用いて、はいはい、解説されたのが私すごく胸に残ってるんですけど、はい、ここを少し詳しく、
わかりました、
はいはい、解説していただけますか。
今年からかな、はい、新NISAなる制度ができまして、年間360万まで株とか債券に投資しても、そこで儲けたお金は日本国は税金取りませんよっていう制度ができたんですね、はい、皆さんどういうものを買ってるかよく知らないんですが、私以前から株はちょこちょこ買ってまして、最初は個別株って言うんですけど、例えばそうですね、米国マクドナルドとかグーグルとかアップル、何でもいいんですよ、はい、そういった株を買ってたんですけども、いろいろ経済の本を読んでいくに従って、実を言うとその国のある経済の指標に連動したファンドを買った方が、はい、ファンドっていうのは株式の集合体だと思ってください、を買った方が長期的には安定したリターンが取れるっていうことはもう経済学的に証明されてまして、そのインデックスファンドっていうものの対極にあるものとしてアクティブファンドっていうのがあります、はい、これはいわゆるヘッジファンドと呼ばれるやつですね、イェールとかハーバードとかそういうところの MBA を取った人間がウォール街で、要は自分でこのやり方が一番儲けるって株を集中的に恣意的に組んで、それで業績を伸ばそうとするんですね。超優秀な人たちがそんなね、いちいち例えば日経平均株価に連動した指標とか、なしアメリカであれば S&P500 に連動した指標であるとか、インドであればセンシックス30、30に連動した指標なんか買うのは買ったりと、爆発的に利潤が上がらないと、だったら例えばその市場全体を買うのではなくて、 Google と Apple とテスラと買っときゃいいじゃないですか。それにプラス NVIDIA を買っとけばすごい期待値は高いよね、で実際一時期はすごいパフォーマンスを出すんです、はい、ただじゃあ10年経った時にその S&P とか日経平均株価の指標に彼らが勝ってるかっていうと、はい、ほぼ9割は負けてると。つまりどんな優秀な人間が恣意的に世間を食ろうとしても、はい、結局は市場の平均には勝てないっていうことがすでに経済学的にはもう証明されてるんですね。
これすごい興味深い話ですよね、はい、カリスマ的な投資家が選びに選んだ銘柄を組み合わせたのがアクティブファンド。
アクティブファンドです、そうです。
それよりも、うん、ある指標に連動するファンドの方が、
うん、何の変哲もない時価総額加重平均って、時価総額の割合に応じて 株を上からずっと買っていけばいいだけの。
つまり誰でも。
誰でもできます。
できるファンドですよね。
うん、ただ、おそらくそこで一番大事なのが、今度逆に、それを買う立場になると欲をかかないことっていう節度が求められるっていうことだと思います。下手に夢を見ない、ないしはこの会社を応援してるから買いたいっていうような恣意的な意思、
なるほど、
理屈、
そういうのが入ってくるとかえってインデックスに徹しきれなくなっちゃう
わけですね。徹しきれなくなってしまう、はい、つまり超優秀な大学を出てアメリカのハーバードとか、まあ、どこでもいいや、イェールとかそこだったりですね、ウォール街で働いてると、で恣意的なそういうファンドを作ってると、それが私の中では後醍醐天皇であったり、はい、楠木正成であったり、はい、西田義貞に移ってました。
なるほど、
うん、はい、一方で何の変哲もない市場平均をひたすら追い続ける、要は市場の波に乗ってるだけ、市場全体の波に乗ってるだけの足利尊氏という人間がいる、はい、個人としての能力は何もないと。ただ勝ったり負けたりを繰り返しながらも、おそらく5年10年と経つとほぼほぼ9割は後醍醐天皇とか楠木正成みたいなアクティブファンドの人間たちは市場全体の動きに連動したインデックスファンドに負けてしまうっていう、その構造が一番足利尊氏を書くにあたって一番象徴的に表せるだろうということで、はい、そうしました。
これ本当に面白いものの見方というか考え方ですよね。
ただめちゃめちゃ書きにくいんですよ、中身がないので。
そうですよね、
内面を描写できない、そうするとその人物を表すためにどういう足がかりを取るっていうのかな、ツルツル滑って何の実態もないんで、はい、その実態に足場を設けるためには結局そういう発想をするしかなかったっていうことですよね。なので結構これは考えました。経済とリンクした部分からの発想で、発想自体が 6,7 年前にはもうできてたんですけど、それをうまく書けるかどうかの自信がなかったので、はい、で実際書いてみるとめちゃめちゃ長くなったっていう、それを理屈で言えないんで、結局10年なり20年なりっていう時間軸をとって、その足利尊氏とその対比である後醍醐天皇と楠木正成を書く中で表すしかなかった、
はい、読者にそれとなく察してもらうしかないわけですよね。
察してもらうしかない、はい、そうなんです。だって何も説明できないんですから、僕という物書きが主体なはずなのに、その主体な物書きもちゃんとは説明できないんですよ、その流れが。だから600枚の予定が1700とかになっちゃったっていう話ですよね。
こうやってある種の経済的な現代のそういう理論を用いて補助線を引いていただくとですね、
うんうんうん、
この極楽征夷大将軍に書かれてる尊氏の像っていうのがよりくっきりと際立ってくるというか、だからまだお読みになってない方は今のお話を聞いた上でですね、はい、読んでいただくと本当にどうしようもない人物なのになぜかここぞという場面でギリギリ戦に勝って
ギリギリで常に勝利を拾う感じですね。
勝利を拾って
最終的な
結果として見れば幕府を開いて、
そうですね、
足利が幕府の礎を作る人間になってしまっている、う
んうんうん、はい、
もっともっとやる気もあったし才能もあった人はなぜかここぞという時に敗れて歴史の舞台から消えていく、
消えていくって感じですよね。そうですね、
このことがですね、はい、しみじみと感じられる、
はいはい、多分今聞いてる皆さんは、はい、なんか難しい話じゃないかと思うかもしれないですけど、はい、全くそんなことはなくて、
そんなことないです、笑えます。
いかに尊氏が愚かでだらしなくて
面白いです
間抜けなのかっていうことをひたすらひたすら追い求めてる人です。それの間抜けさが結果として、はい、世間の波に何の恥じらいもなく乗れるっていう、逆説的な構造になってるって。
でもこれ本当にですね、我々みたいなこう一般の人が読んで、
うん、
生きる希望が湧いてくる小説だと思います。
どうなんでしょうか、わかりませんけど。
例えばですけど、はい、かつての高度経済成長期などはやっぱり強いリーダーシップを持ったカリスマを描く小説、歴史小説でもそうだと思います。
そうですね、
はい、やっぱりその時その時の経済状況とか社会のトレンドに合わせた信長とか、
うんうんうんうん、
強いカリスマや能力を持った人がヒーローだったじゃないですか。
はい、はい
は
い
はい、で今翻ってこの令和の今ですね、
はい、
昭和的な頑張って頑張って野望を果たすというスタイルは、うん、
はい、
今一見この世の中から消えていってるように見えるこの今、
はい、
じゃあ今我々がどうやってこの先この世の中を生き抜いていけばいいのかという
ときに、そこまで別に
そういうメッセージは、そういうメッセージは垣根さんの中になかったですか？
いや、いつの時代も、やっぱ努力はしなくちゃいけない、
は
い。
努力はしないといけない。
努力しないやつはそもそも何も報われないと。
はい、
ただし、昭和の時代みたいに努力したら、おそらく半分ぐらいの確率で報われるという時代ではなくなってるだけなので、は
い、
努力はしなくちゃ
いけない。努力はしないといけない。
ただし、努力はしないといけないけども、ほとんどの人は、ごく稀に稀有に努力もなしで、はい、 ごく自然にその波に乗れる人間がいると、はい、それも人間の一つの類型であると、はい、それを書きたかったという形ですかね。
じゃあ僕がですね、高氏に憧れて、はい、高氏みたいに成功したいからもう今日から何もしないっていうのはダメなんですね、
は
い、
いやそれはあの個人としての生き方はいいと思いますけども、はい、おそらく結婚してたら、はい、嫁さんから相当罵られますし、はい、子供からは軽蔑されるでしょう。実際高氏はそういう人生だった、
ね、確かにそうですね、うん、はい。
だから私はまあお勧めしてないですね。ただこういう人間も人としての可能性としてはありますよと、それを知っとくだけでもある種の気休めにはなりますよね、はい、あ、こういう生き方もあるんだなっていう、はい、その生き方の選択肢として、まあもちろん私もそれ取らないですし、ほとんどの人は取るべきではないとも思いますが、そういう生き方もあるっていうこの世の中の構造への抜け穴があると多少楽に息はできますよね。皆さん息をすることが楽になりますよね。そういうことを言いたかったのかもしれません。わかりません、はい、
今皆さんお聞きいただいてわかる通り、歴史小説、ものすごい面白い歴史小説、高氏という人間がかつてないユニークな手法で描かれていきますけれど、今垣根さんから伺ったみたいな非常に現代的な補助線を引くことによってまた違った歴史の像が浮かび上がってくる、うん、そういう非常に多面的なというか、うん、いろんな読み方のできる内容の豊かな傑作、はい、歴史巨編だと思います。
ありがとうございます、
は
い、
極楽征夷大将軍、
はい、
ぜひこの機会に書店で手に取って
皆さんぜひお読みください、はい、あの後悔はさせませんので、はい、
本日は垣根涼介さんを招きして直木賞受賞後半年の生活と改めての極楽征夷大将軍の楽しい魅力を伺ってきました。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。